広報浦添平成30年9月号は特集いつまでも生き生き暮らせる街にあなたにもできる救急救命など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。9月号の表紙は認知症カフェティーダカフェでアロマオイルによるハンドマッサージ体験をしている様子です。声の広報9月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成30年7月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,233人括弧プラス221人閉じ、男55,671人括弧プラス161人閉じ、女58,562人括弧プラス60人閉じ、世帯数49,361世帯括弧プラス205。2から7ページ特集いつまでも生き生き暮らせる街に、8から9ページ特集あなたにもできる救急救命、10から11ページ仲ゆくい、12ページはいさいこちら視聴室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、13ページシェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ、14から15ページちむどんどん施設情報、16から17ページロード輝く人たちナンバー23大城翔太さん、18から23ページお知らせ募集コーナー、24ページ裏表紙第11回手だこキッズファーストファイヤーフェスタ、キラキラ光る点、点は展示会の点。特集いつまでも生き生き暮らせる街に、誰もがなりうる認知症。認知症とは脳の障害によって記憶する時間場所人などを確認するなどの能力が低下し日常生活が難しくなる状態のことを言います。約束したこと自体忘れてしまった、歩き慣れた道なのに帰り方がわからないなど、認知症は原因となる病気によってさまざまな症状があります。平成30年3月31日現在、浦添市の認知症高齢者は約2600人で、要介護認定を受けている人のうち 81.3% を占めています。また認知症は高齢者だけの病気ではなく、働き盛りの年代でもなることがあり、若いからといって決して他人事ではありません。国では認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、平成27年認知症施策推進総合戦略新オレンジプランを策定し、当事者だけではなく地域で認知症の人やその家族を温かく見守る社会を目指しています。そのためには一人一人が認知症について正しく理解し、家族や地域の人が日頃からつながりを持ち、いつもと様子が違うと感じたら声を掛け合える地域づくりが大切です。今回は認知症になっても住み慣れたこの町で生き生き暮らしていくためにはどうしたらいいか考えます。米印認知症高齢者とは、要介護認定における認知症高齢者の日常生活自立度ランク2以上。写真が1点あります。写真説明、認知症カフェで笑いヨガを楽しむ皆さん、認知症と向き合い楽しみを見つける、認知症だとは思いもよらなかった、仕事中気がついたら同じ書類がたくさん増えていた、 おかしいなと思い始めましたと話すのは、58歳の時に若年性認知症と診断された A さん、64歳。最初は旦那さんが亡くなったばかりだったことや、職場が遠くなったことによるストレスのせいかなと思っていました。しかし徐々に記憶力が悪くなって、事務系の仕事ができなくなり、退職せざるを得なくなりました。認知症だとはっきり言われた時はショックで受け入れられなかったですと A さんは当時を振り返ります。認知症を受け入れ、特徴を理解する。いつもと違うことが起こるとパニックになってしまうので、時間に余裕を持って行動するようにしていますと自分の認知症の特徴を理解している。 A さん、現在若年性認知症支援コーディネーターからの紹介で、小規模多機能ホームで食事の配膳や食器洗い、洗濯などの仕事をしています。少し時間が経つと忘れてしまうので、その都度メモを取るようにし、日頃わからないことは隠さずにはっきり伝えるよう心がけています。他の人が経験できない世界を味わっています。これからどんな世界が待っているのか楽しみですと明るく話します。ホームのお年寄りの中で目標となる人を見つけたり、同じ認知症の人と認知症テストの点数を競い合うなど、自ら楽しみを見つけて過ごしています。困ったことがあれば周りに声をかけて、今をこんなに楽しく過ごせているのは支援者や職場の人など良い人にたくさん巡り会えたからだと A さんが言います。鍵、認知症になったからといって落ち込む必要はありません。隠したくなる気持ちもわかりますが、助けてくれる人が絶対いるので、まずは声を上げてほしい。声を上げることができない人がいる場合は、周りの人が気づいて代弁してほしい。とじ、と力強く語る A さんの顔は生き生きとしていました。早期発見、早期受診によるメリット。1、原因がわかることで治療や対処ができる。認知症の中には早めに治療すれば治せる病気もあります。脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など。2、進行を遅らせることができる場合がある。症状が悪化する前に適切な治療やサポートを受けることで、今の状態を維持・改善し、進行のスピードを遅らせることができる場合があります。3、今後の生活のための準備ができる。病気の進行に合わせ、介護保険などの社会支援をどう受けるかなどの今後の生活に向けて計画を立てられます。症状が軽い間であれば、自分で自分の生活を工夫して行うことができます。認知症が疑われるサイン。同じことを何度も言ったり聞いたりする。財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることがある。慣れた道でも迷うことがある。薬の飲み忘れが増えた。料理や掃除等の家事を段取りよくできなくなった。米印。これらはあくまで目安です。当てはまらない人もいます。気になる人は病院や地域包括支援センター、4ページなどの専門機関に相談してみましょう。写真が1点あります。写真説明。小規模多機能ホームでエプロンを選択している A さん。自分が、家族が認知症になったら、一人で抱え込まず、まず相談してみませんか。頼りになるサポーターたち。認知症になると、今までできていたことができなかったり、言われても思い出せなかったりすることで不安を感じ、認知症ということをなかなか認めることができず、家族と衝突してしまうことがあります。家族も今までと違う本人の言動に対してどう接していいかわからず、お互いに疲れ切り、 誰かに相談するという選択肢が浮かばず、一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。自分や家族が認知症になった時、不安になったり悩んだりすることは当たり前のことです。浦添市には認知症について相談できる人や場所がいくつもあります。認知症ケアパス。認知症の予防を含め、認知症を発症した時からその進行状況に合わせて、いつ、どこで、どのような医療、介護サービスを受けたらよいかを標準的に示すものです。認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためにご活用ください。地域包括支援センター、生き生き高齢支援課で配布しています。予防の第1回から相談 OK。認知症地域支援推進員。認知症に関する専門的な知識を持つ専門職で地域包括支援センターに配置されています。認知症の予防から気づきの段階、重症になるまで、いつの状態でも相談でき、必要な医療や介護、生活支援が連携できる支援ネットワークを作っています。また地域で認知症の人の見守りネットワークを作ってほしい、認知症の人を支援するボランティアをしたいなどの声にも応えます。地域包括支援センター、5カ所ありますので、それぞれ読み上げます。1、ミナトン、港川中学校区、浦添市磯 4-16-1、アルカディアビル1階、電話 876-3710、2、仁、中西中学校区、浦添市ぐすくま 1-37-1、電話 917-2268、3、ティーダ、上森中学校区、浦添市内間 4-23-21、2階、電話 870-0150、4、サットン、浦添中学校区、浦添市仲間 1-2-2、コーポ西原103号室、電話 877-3103、5、ゆいまる、浦西中学校区、浦添市西原 2-3-7、1階、電話 917-5320、推進員の皆様のにこやかな写真があります。まずはご相談ください。写真左から、サットン、棚原由美さん、ゆいまーる、あずまやまさみさん、みなとん、やかびゆきこさん、ティーダ、新里和美さん。病院受診が必要だけど相談に行けていない。認知症初期集中支援チーム。認知症の人やその家族に早期に関わり、認知症の人たちが安心して地域で暮らしていけるように支援するチームです。チームには認知症の専門医、社会福祉士、保健師、看護師がいて、家庭訪問等を通して認知症の人に応じた支援を行います。支援期間はおおむね6ヶ月。支援対象者、在宅で生活されている原則40歳以上の人で認知症の疑いのある人、認知症の診断を受けている人で、かつ1、2、どちらかに当てはまる人、1、医療や介護サービスを受けていない人、または中断している人、2、医療や介護サービスを受けているが、認知症の行動、心理症状により対応に困っている人。問い合わせ、生き生き高齢支援課、在宅支援係、電話 876-1234、内線3541から3543。 認知症についてちゃんと勉強してみたい。認知症介護指導者、認知症ご本人のケアや家族の介護について専門的な知識を持つ専門職です。所属する事業所を中心とした地域だけでなく、沖縄県全体の認知症介護に対する理解を深めていきたいです。沖縄県認知症介護指導者会に連絡してもらえれば、勉強会などを開くことができますので、お気軽にご相談ください。介護福祉士、介護支援専門員、認知症介護指導者、小規模多機能ホーム、アフソ・アユミさん、顔写真があります。問い合わせ、一般社団法人沖縄県認知症介護指導者会、南城市あざ月城1678番地 2252F、 電話 050-3538-3155、 ファックス 050-3737-3118、 E メールinfo@oki-nks.or.jp。 経験者の話を聞きたい。認知症の人と家族の会、認知症の人と家族の会、以下家族会とは、認知症の本人、家族、専門職などが励まし合い、助け合って認知症になっても安心して暮らせる社会を目指している団体。全国47都道府県に支部があります。家族会の強みは、認知症の家族がいる人や看取りを経験した人などからアドバイスを聞くことができるということです。ある人は1対1で介護をし続け、疲れやストレスが限界に来てしまい、自殺まで考えていました。しかし家族会に来て、同じ悩みや不安を共有することで、認知症の人への接し方を学ぶことができ、本人にも家族にも笑顔が戻りました。認知症の人は警戒心が強くなっており、横や後ろから話しかけられることに不信感を抱く人もいます。そのため、正面からゆっくりと笑顔で話しかけることや、歩くときにそっと手を添えるなどのスキンシップをすることが大切です。接し方を知ることにより、信頼関係が築けて、お互いが笑顔になることで、介護者も気持ちが楽になります。鈴木信明さん、認知症の人と家族の会沖縄県支部代表、認知症キャラバンメイト、沖縄 27-0093、本人の写真があります。問い合わせ、公益社団法人認知症の人と家族の会沖縄県支部、電話 989-0159 中里、鈴木信明、電話 090-3007-2097。 あなたの町の認知症カフェ、認知症や介護のこと、お茶しながらゆんたくしませんか。認知症カフェは、認知症の人やその家族が、地域の人々や専門職員と互いに情報を共有し、理解し合う場となります。また、認知症に関する専門知識を持つ職員が、介護に関する相談も受け付けています。認知症の人やその家族はもちろん、興味ある人ならどなたでも参加できます。4点のカフェが紹介されていますので読み上げます。 1. ティーダカフェ、日時 1. 毎月第2金曜日午後5時から午後7時 2. 毎月第4日曜日午前10時から正午、場所デイサービスセンター園、浦添市宮城3丁目9番18号、 栄アパート102、連絡先 NPO 法人ライフサポート手だこ、電話 875-2557、 都合により変更になる場合があります。 2. カタリーナカフェ、日時毎月第2日曜日午後1時30分から午後5時30分、場所デイサービス浦西1階、浦西市遠山2丁目10番10号、連絡先合資会社グループホーム浦西、電話 878-0905。 3. オレンジカフェすりずり、日時毎月第3土曜日午前11時から午後3時、場所上森中学校区各自治会館公民館、連絡先 NPO 法人すりずり、電話 963-8002。 開催場所はその都度変わります。問い合わせてください。 4. オレンジカフェ花だより、日時1. 毎月第3日曜日午前10時から正午。2. 毎月第3日曜日午後1時から午後3時。場所1. エバーグリーン前田、浦添市前田 1-9-13。 2. エバーグリーン京塚、浦添市京塚349番地。連絡先、有限会社ウェルネス前田、電話 988-1250。 開催場所はその都度変わります。問い合わせください。希望の拠点として、合資会社グループホーム浦西、介護支援専門員、認知症ケア専門士富田幸恵さん、顔写真があります。認知症の症状をきちんと理解してもらうための学びの場として、家族の不安を取り除く情報交換の場としてカタリーナカフェを立ち上げました。カフェ内には個別の相談室もあり、認知症介護に関する専門スタッフがいますので、より詳しい相談や悩み事なども気兼ねなく相談することができます。カタリーナカフェでは様々な講師を呼び、地域の人たちに協力をしてもらい、毎月充実したプログラムを予定しています。どなたでも参加できますので、ぜひ皆さんに認知症カフェに足を運んでもらい、認知症について理解を広げてほしいです。オレンジリングは認知症サポーターの証。認知症サポーター養成講座。周囲の人が正しい知識を身につけることは、認知症の人が地域で安心して暮らしていくための第一歩です。市民一人一人が認知症を理解し、認知症の人やその家族に偏見を持たず、温かく見守る応援者、サポーターとなれるよう、認知症サポーター養成講座を行っています。講座は地域の人や企業、学校などを対象に無料で実施しています。問い合わせ、生き生き高齢支援課、電話 876-1234、 内線3541から3543。写真が1点あります。写真説明、アハチャ自治会で行われた認知症サポーター養成講座の写真です。健康づくりの集いの場、お互い様健康サロン、ユンタクや運動で脳を活性化、みんなで楽しく認知症予防。場所、コープ牧港2階、浦添市牧港4丁目 3-15、利用時間午前11時から午後3時、 同日祝休み。さまざまな健康づくり教室も開催。一人でも友達同士でもお気軽にご利用ください。ユンタクカフェ健康体操 DVD。 日時、毎日開催、午前11時から午後3時。機能訓練指導員と楽しく運動ができます。ワクワク運動教室。日時、毎週水曜日午後1時30分から午後2時30分。脳トレも行っています。どなたでも大歓迎。体力測定してみませんか。健康チャレンジ。日時、8月、11月、2月の第2水曜日。お互い様健康サロン。電話、878-5963。平日、午前10時から午後4時。健康サロンはどなたでも無料で利用できます。楽しそうに体操している写真が2点あります。地域で見守る SOS ネットワーク。認知症の人などが地域の中で安心安全に暮らし続けられるよう、地域の多様な人々や組織等が普段から見守りながら行方不明になることを未然に防ぎ、万が一行方不明が発生してもスムーズに連携協力しながら本人を早期に発見し見守るためのネットワークです。浦添市認知症高齢者等見守り SOS ネットワーク。協力機関協力者が図式で表されていますが、内容は省略いたします。みんなで作る優しい町。自分のしたことが思い出せない。今までできたことができない。今までの自分とは違う自分に本人も家族も戸惑い混乱し、すぐに認知症を受け入れることは困難です。しかし認知症になっても全てができなくなるわけではありません。ちょっとした支えでできることがたくさんあります。認知症の人が住み慣れた町で安心して暮らしていくためには、何よりも家族や地域の理解が必要です。認知症サポーター養成講座を受けたり、認知症カフェに行ってみることも認知症を理解する第一歩です。介護者だけで抱えていたことをみんなで少しずつサポートできれば、介護者にも気持ちの余裕が生まれ、笑顔が広がるかもしれません。認知症になったことを隠さず、誰もが生き生き暮らせる優しい街にするために、あなたができることから始めてみませんか。
8ページ9ページ特集、あなたにもできる救急救命。目の前で突然人が倒れたらあなたはどうしますか。心臓が停止した場合、救命率は1分で 10% ずつ低下します。平均8分以上かかる救急車を待っていては助かる命も助かりません。救急車が来るまでの間に居合わせた人が応急手当を行えば、傷病者の生存率や社会復帰の可能性を高めることができます。アルファベット AED の使用率は 5% 未満。日本では年間12万人の突然死があり、そのうち心臓突然死が約7万5000人。つまり1日に約200人の人が心臓突然死で亡くなっています。突然の心停止で倒れた人を救うためには、迅速な119番通報と、AED の手配、心肺蘇生と AED などを使用しての電気ショックが必要となります。これらの応急手当は、現場に居合わせた人によって行われることが期待されています。平成16年に一般市民に AED の使用が認められてから、心肺蘇生を受ける人や AED で電気ショックを受ける人の数は年々増加しています。AED を正しく使用した場合、1ヶ月後の生存率は 53.3% で、 心肺蘇生のみでは 16.4%、 これは119番通報のみを行った場合の 9.3% と比べると約6倍となっています。ところが心停止を目撃された人のうち実際に AED が使用されるのは全体の 4.7% に止まっています。その場にいるあなたに知識がなければ AED が近くにあっても活用することができません。命を救う場面に遭遇したとき、あなたは躊躇せずに行動を起こすことができますか？その時に備えて、あなたにもできる救急救命を実践してみませんか？参考。総務省消防庁平成29年度版救急救助の現況。AED 使用で助かる確率 53.3%。2人に1人助かる。119番通報のみの場合と比べて約6倍の人の命が救えます。しかし AED 使用率はたった 4.7%。 AED を使用することが当たり前の世の中になってほしいと思います。AED は学校などの公共機関や病院などの医療機関などに設置されています。急な場面でも慌てないよう自宅周辺やよく行く場所の周りをチェックしておきましょう。毎月第3土曜日開催、救急法講習会、定員30人、浦添市在住、在勤の人優先、場所、消防本部2階講堂、内容、入門普通上級編、成人・小児・乳児に行う心肺蘇生法 AED 含む、外傷の処置・止血法・異物除去法、患者搬送など、受講料無料。申し込み問い合わせ、浦添市消防本部電話 875-0105、 電話受付のみ。広報浦添ちむどんどん施設情報にも掲載しています。救命処置の流れ、心肺蘇生と AED の使用、図解されています。倒れている人発見。1、反応確認。肩を優しく叩きながら大声で呼びかける。大丈夫ですか？トントン。反応なし。2、通報。119番へ通報。AED を持ってきてください。人が倒れています。誰か来てください。大声で助けを求め、119番通報と AED 依頼する。胸骨圧迫、胸の真ん中を強く、早く、絶え間なく押す。胸が5センチ沈み込むように押す。テンポは1分間に100から120回。3、呼吸確認。胸の動きを見たり、普段通り息があるか確認する。呼吸あり、様子を見ながら応援、救急隊を待つ。呼吸なし。4、胸骨圧迫プラス人工呼吸。胸骨圧迫と人工呼吸を30対2の比で行う。人工呼吸。鼻をつまみ1秒かけて、胸の上がりが見える程度の量を2回吹き込む。人工呼吸に自信がない場合は、胸骨圧迫だけを続ける。5、電源を入れる。AED が到着したらすぐ電源を入れる。AED の操作は簡単。電源を入れれば AED が指示を出すので誰でも使えます。6、電極パッドを貼る。パッドに描かれている絵の位置に直接貼り付ける。7、心電図の解析。自動で心電図の解析が始まります。周囲の人に小病者から離れるよう指示します。電気ショック必要あり。8、電気ショックを行う。ショックが必要と判断されたら、ショックボタンを押して電気ショックを実行する。電気ショック必要なし。救急隊が到着するまで4から8までの手順を繰り返す。 実体験インタビュー、浦添商業高校宮里清教諭。今年の1月、宮里教諭ほか6人の連携で授業中に倒れた生徒の命が救われました。助けられる命があるなら躊躇せずに行動を。生徒に呼ばれて玄関から外を見ると人だかりができていて嫌な予感がしました。駆けつけると生徒が倒れていて血の気がなく息もしていませんでした。助かる可能性は時間が経つほどなくなることを講習を受けて知っていたので、助かってほしいという一心で急いで AED の使用を開始しました。電気ショックを行うと数秒で反応があり顔に血色が戻ってきました。救急隊が駆けつけた頃には呼吸もしっかりしていたと思います。卒業式の時、救助した生徒がご両親といる姿を見て助かって本当に良かったと思いました。救急車の手配、AED の操作、心肺蘇生など救助を行った先生と生徒がそれぞれの役割を適切に素早く実践できたことが今回の結果につながったと思います。いろいろな場所で助かりそうなのに助からない事例が多く、自分の身近では起こしたくない、いざ何かあった時にみんなで助け合うために救命講習を受けることはとても大切なことだと感じました。10ページ11ページ話題がいっぱい中ゆくい。7月23日月曜、人権擁護委員委嘱状伝達式。人権擁護委員委嘱状伝達式が市役所で行われ、中西辰巳委員が法務大臣から委嘱を受けました。人権擁護委員は3年間の任期で、市内小中学校の児童生徒などに人権尊重のための知識技術および態度を養う人権教育の教室を開いたり、毎月第1木曜日にはハーモニーセンターで人権相談を行うなど、市民の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動に取り組んでいます。中西委員は教育現場で携わってきた経験を生かし、市民の人権意識を高めるために精一杯頑張りたいと力強く抱負を語ってくれました。8月8日水曜、図書館探検隊協力してミッションクリア。夏休みの特別企画として今年も図書館探検隊が開催されました。探検隊は小学2年から6年生の12人で、3つのチームに分かれて図書館から課されるミッションをクリアすることで図書館司書のお仕事を体験できます。指令を受けた児童たちは一致団結して著者名などをヒントに、多文化コーナーや普段入ることのできない閉館書庫から分野分類をたどり本を探しました。館内以外にも移動図書館図書丸内にも潜入し、説明を受けながら探検を楽しみました。最後は図書館長から隊員一人一人に修了証書が授与され、みんな誇らしげな表情を見せました。8月9日木曜、みんなが通いたくなる絆のある学校を作ろう。浦添市生徒会フォーラムが中央公民館で開催されました。市内の全5中学校の生徒会47人が集まり、いじめや暴力のない笑顔あふれる学校にするにはどうしたらよいかについて自由な発想で意見を交換しました。思いやりの輪プロジェクト、優しい気持ちの輪を広げようをテーマに、学校生活の中でどのように実践していくかを各中学校混成の6つのグループで生徒自らが主体的に考え発表を行いました。投票により決定した実践案は、クラスメートの良いところを見つけたら風船の絵に書き込んでいく思いやり風船です。これから各学校へ持ち帰り、みんなで取り組んでいきます。8月11日土曜、まちづくりへのあふれる思いを形に。大成ホーム シンパネットワーク協力事業平成30年度市民の夢応援プロジェクト第18回浦添市まちづくりプラン賞の公開プレゼンテーションがハーモニーセンターで行われ、17団体が参加しました。この事業はまちづくりに関する自主的な活動計画を表彰し、その計画の実現に向けた活動に対して助成を行うものです。各団体の発表では、障害のある人の働くを応援したい、小安川沿いに大駒だらを飛ばして地域を活性化したいなど、さまざまな視点からまちづくりを考え、音楽を流したりダンスを踊るなど工夫を凝らし、思いを込めたプレゼンテーションを行いました。8月12日日曜、生き物に触れ自然を学ぼう自然観察会。身近な自然や生き物たちについて学ぶ自然観察会が浦添大公園で行われました。観察会では、手だこ環境プランナー成人受講生の皆さんが先生となり、児童生徒に自然や生き物たちの生態系について教えました。児童生徒たちは先生の話を聞きながら、生き物の特徴や感想などをまとめた環境学習ノートや、見つけた動植物を大きな地図上にまとめた自然マップを作成しました。浦城小学校3年生の照屋亜龍君は、大きなトカゲ、バッタやカマキリなどいろいろな生き物がいっぱいいた、服にくっつく葉っぱが面白かったと楽しそうに話しました。8月12日日曜、琉球王国の歴史を浦添の地から紐解いてみよう。浦添グスクやヨードレ、仲間地域の廃所を散策する浦添グスクヨードレ探検が開催されました。夏休みということもあり、小学生の参加者も多く、クイズ形式で分かりやすく浦添の歴史をまとめたテキストも配布されました。親子で参加していた中西小学校の上津茜さんは、自由研究の題材にしたくて参加をしましたが、今までこんな場所があることさえ知らなかった、参加してよかったですと感想を述べ、浦添歴史ガイドの説明にも真剣に聞き入っていました。8月16日木曜、古代人とお揃いのアクセサリー作り。浦添市歴史に触れる館で特別企画、夏休み体験教室古代人に挑戦、会話を作ろうが開催されました。この企画は、古代人が作ったような貝を使ったアクセサリー作りを再現しようというもので、参加した親子らは、大べっこう傘という貝に石を使って穴を開けるところからスタートし、仕上げには紙やすりでピカピカに磨き上げ、世界に一つしかない自分だけの会話を完成させました。参加した島袋ひなりくん小学校1年は、難しくはなかった、石で穴を開けるところが一番楽しかったと元気いっぱいに答えてくれました。アロハ。こちら市長室、浦添市長松本哲司。ハワイと浦添。今年の夏は県外出張で浦添を留守にすることが多く、朝のラジオ体操や地域の夏祭りにお誘いいただいた方には申し訳ないが、例年のようには参加することが残念ながらできなかった。実はこの文章もハワイからの飛行機の中で書いているわけなのだが、なんと一夏でハワイ2往復、観光ともビーチとも無縁の弾丸出張なのである。そこで今月はハワイと浦添について書いてみよう。7月にハワイ沖縄センターで開催された古琉球浦添三大王島公演では、来賓のイゲハワイ州知事やコールドウェルホノルル市長や約700人の観衆が集まった。組踊りの石川直也、弥生夫妻、秀勝さんら 沖縄側の出演者とハワイ側からの出演者で構成された舞台では、春天、エイソ、サットの三大王の歴史物語が紹介され、観客から大きな拍手が湧いた。また浦添詩人会との交流では、実行委員長のマーティン明美さんやハワイ浦添詩人会のジョージ宮城会長、沖縄でもおなじみのボブ中曽根さんや江戸久保さんにも再会することができ、大変有意義な時間を過ごせた。ご存知のように、ハワイには沖縄系移民が多く、現在のハワイ州知事デイビッド・イゲ氏は沖縄三世である。また資料によれば、浦添からの海外移民は1904年明治37年にハワイに渡ったのがその始まりで、戦前までの浦添出身者の移民数は、ハワイが625人、ブラジルが238人、ペルーが180人であり、ハワイが最も多かった。現在とは比べ物にならないほどに過酷だった当時のハワイでの移民生活を、その誠実さとたくましさと団結で乗り越え、大きくハワイ社会に根付いた彼らから、私たちは今こそ多くを学ばなくてはならないと再認識したハワイへの旅であった。ちなみに今年は移民の父と呼ばれた遠山久造氏の生誕150年である。写真説明。ハワイ沖縄センターで開催された古琉球浦添三大王党の舞台挨拶、出演者の皆さんの写真が掲載されております。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯。12品目、フライパンで焼いてカロリーオフ、揚げないお魚カツ。レシピ提供、浦添市食生活改善推進員太田博子。栄養成分表示、1人当たりエネルギー272キロカロリー、タンパク質 16.4グラム、脂質 16.2グラム、炭水化物 14.5グラム、食塩 1.4グラム。材料、4人分、玉ねぎ1/2個、人参1/2本、塩小さじ1/2、白身魚200グラム、えのき1/2袋、え、胡椒少々、パン粉1/2カップ、約75グラム。スライスチーズ4枚、薄力粉適量、溶き卵1個分、パン粉適量、サラダ油大さじ3、レタス、トマト飾り用適量。作り方。1、玉ねぎと人参はみじん切りにして塩を振っておく。2、白身魚とえのきをみじん切りにする。3、ビニール袋に1と2と A を入れ、よく揉んで混ぜ合わせる。4、3を8等分にし、チーズを1/2枚ずつ包んで小判型に整え、薄力粉、溶き卵、パン粉の順につける。5、フライパンにサラダ油を入れ、熱し弱火で両面を7分ずつ焼く。梅しポイント。パサやチャーなどの白身魚や赤魚、カツオなどその時旬の魚で美味しく作れます。食生活改善推進員協議会ホームページもあります。問い合わせ、健康づくり課、電話、内線3660。13ページ。シェイ・山口の出会いにマハロー。マハローとは感謝の意味です。ボリューム1。原文和訳、シェイ・山口。ハワイ州オアフ島出身。2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。アロハ浦添。ハジミティヤーサイ。ハワイ出身の日系アメリカ人で、マノア大学を卒業しました シェイ・山口と申します。8月から浦添市の国際交流員として配属されることになりました。来沖するのは今回初めてですが、母の出身地に訪れることを楽しみにしていました。日系人であるにもかかわらず、私が日本語に興味を持つようになったのは高校の時でした。母は沖縄の伊計島出身で、幼い頃にハワイに引っ越してきたため、あまり日本語を話せなくなりました。その上、父の母国語が英語でしたので、私も母国語が英語になりました。高校に入ってから私は日本語の勉強を始めました。もともと日本語のクラスが必修科目だったからという理由が少しずつ毎日の楽しみになりました。勉強が進むほど自分の世界観が幅広くなりました。ハワイであらゆる国々の人たちに会うことにより、そして白鴎大学に1年間の留学をすることで、ますます国際交流と異文化コミュニケーションに興味が湧いてきました。浦添市の皆さんと交流ができることを楽しみにしています。今まで学んできたことを生かして、沖縄とハワイの架け橋になりたいと思っています。沖縄の知らないことがたくさんあるかもしれませんが、それもまた一つの楽しみではないでしょうか。それでは、ゆたしくうにげーさびら。写真説明。シェイ山口さんの顔写真と、出発前のハワイの空港で家族との写真が掲載されております。
ちむどんどん施設情報。浦添市消防本部、電話 875-0105。救急法講習会、上級。助けたい。思いを技に救急法。内容、成人、小児、乳児に行う心肺蘇生法、AED 含む、外傷の処置、止血法、異物除去法、患者搬送法など。日時、9月15日土曜日、午前9時から午後6時、1時間の休憩あり。場所、消防本部、2階行動。定員30人。浦添市在住在勤の人優先。費用無料。申し込み9月14日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール離乳食教室。内容、離乳食講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、9月28日金曜日、午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、9月25日火曜日まで。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。マタニティスクール。内容、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験など。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、9月30日日曜日、午前9時から正午。申し込み、9月27日木曜日まで。乳幼児健康審査日程。乳児健診。日時、9月16日日曜日。前期、3から4ヶ月時。受付時間、午後1時から午後2時30分。後期、9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分。1歳6ヶ月時検診。日程、9月6日木曜日、13日木曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診。日程、9月5日水曜日、 12日水曜日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。2歳児歯科検診事業。対象、2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。妊婦歯科検診事業。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担。検診の内容、歯、歯周病の診察、保健指導。5月1日以前に親子健康手帳を交付された人で、受診希望者は保健相談センター窓口まで個人票を取りに来てください。集団検診のお知らせ、10月の特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、9月19日水曜日から21日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 実施日、10月13日土曜日。場所、保健相談センター。ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページがん受診券をご覧ください。心の健康講演会。中年期は人生の曲がり角、考え次第でどうにでもなる。認知行動療法を取り入れ楽に生きよう。日時、9月19日水曜日、午後7時から午後9時。対象、浦添市民、精神保健関係職員、または関心のある人。費用、無料。予約不要。手話通訳あり。講師、中本春雄氏、田崎病院院長。場所、保健相談センター2階大ホール。心の健康パネル展。9月10日月曜日の世界自殺予防デーに合わせてパネル展を開催します。日時、9月3日月曜日から14日金曜日。場所、市役所1階展示ホール、銀行 ATM 前。健康シリーズ。9月は健康増進普及月間。健康づくり課、電話 875-2100。 健康増進普及月間は、自分自身の生活習慣の改善の大切さについて、一人一人の意識を高め、健康づくりの実践を推進していくことを目指し、9月1日から30日にかけて実施します。健康増進普及月間標語。1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬。健康寿命の延伸。健康増進普及月間パネル展。生活習慣病の特徴を知り、食事、運動などの生活習慣を見直すきっかけづくりのため、下記の期間でパネル展を実施します。日程、9月3日月曜日から12日水曜日。場所、浦添市役所展示ホール、銀行 ATM 前。出張健康相談を行います。保健師、管理栄養士等による健康相談を行います。日頃の食事や生活習慣、健康に関して気になることをこの機会に相談してみませんか。血圧測定も行います。日時、9月5日水曜日、7日金曜日、12日水曜日、午前10時から正午。場所、浦添市役所展示ホール、銀行 ATM 前。健康相談、予約制無料。保健相談センターでは健康相談を実施しています。 検診結果についての疑問など気楽に相談ください。日時、毎週水曜日、金曜日、午前10時から正午。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日、9月17日月曜日、9月24日月曜日は開館。開館時間、午前9時30分から午後5時。最終入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで開館。最終入館は午後6時30分まで。キラキラ光る展、世界の輝く宝物。期間、9月14日金曜日から10月28日日曜日。詳細は裏表紙をご覧ください。平成30年度第1期常設展、発見アジアの漆ワールド展。内容、琉球や東南アジアの漆を紹介しています。平成29年度新収蔵品展。内容、昨年度に購入、寄贈された作品を紹介しています。期間、10月8日月曜日まで。場所、常設展示室。回覧料、高校生以下無料、一般200円、団体160円、大学生130円、団体100円、65歳以上160円。日英中国音声ガイド貸し出し無料。常設展関連講座、タイやベトナムの漆器と暮らし、日時9月29日土曜日、午後2時から午後4時。場所、講堂、常設展示室、講師、宮里雅子、浦添市美術館館長。聴講料、常設展観覧券が必要。第42回子ども絵画コンクール、住友生命沖縄支社展覧会。内容、子どもたちの豊かな発想力と想像力があふれる作品をぜひご覧ください。期間、9月8日土曜日。場所、企画展示室2から3講堂。観覧料無料。螺鈿教室。内容、命名皿に貝で文様をつける。期間、9月30日日曜日、10月7日日曜日、14日日曜日、20日土曜日、28日日曜日、全5回、午後2時から午後4時、20日土曜日のみ、午前10時から正午。講師、糸数正治氏、沖縄県立芸術大学教授。定員10人、全5回出席できる人。費用3500円。申し込み、9月1日土曜日から20日木曜日。電話受付。応募多数の場合は抽選。当選者のみ電話連絡します。教室未経験者優先。浦添市立図書館。電話 876-4946。休館日、毎週月曜日。23日、秋分の日、25日、火曜日。お話の宝箱、内容、図書館ボランティアによる、浦添、沖縄の民話の語り聞かせなど、日時、9月8日土曜日、午前11時30分から正午。アメリカシネマ映画会、リガリー・ブロンド、日時、9月9日日曜日午後2時から96分。場所、2階視聴覚室。第10回暮らしに役立つ図書館。すぐできるピラティス講座。内容、ピラティスに関しての座学と実践。日時、9月13日木曜日午前9時50分から11時30分。場所、2階。 視聴覚室、講師、矢野優子氏、平田千尋氏、定員20人、要申し込み、先着順。申し込み、9月1日土曜日から12日水曜日。ニコニコ赤ちゃんお話し会。内容、絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、9月16日日曜日、午前11時30分から正午。対象、0歳から2歳児とその保護者。定員10組。要申し込み、先着順。申し込み、9月1日土曜日から15日土曜日。電話、カウンターで受付。世界のお話し会。日時、9月30日日曜日、午後3時30分から午後4時30分。その他、JICA 研修員による絵本の読み聞かせ。英語のお話し会。日時、10月2日火曜日、午後4時から午後4時30分。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、ファックス 879-5530。浦添市立中央公民館分館、電話ファックス兼用 879-6640。人気実演家によるキッズのための琉球舞踊講座全10回。内容、四季くずちを通して琉舞の文化と所作を学び、成果発表を行う。日程、10月24日水曜日、31日水曜日、11月7日水曜日、14日水曜日、11月17日土曜日、18日日曜日、24日土曜日、25日日曜日、12月1日土曜日、2日日曜日。時間、水曜日午後6時から午後7時30分、土曜日日曜日午前10時から午前11時30分。ただし、12月1日土曜日、2日日曜日の時間については決まり次第お知らせします。場所、市立中央公民館。講師、宮城茂雄氏。琉球舞踊、宮城流師範。沖縄国際大学非常勤講師。対象、5歳から小学生、市内在住、在勤の保護者の子供。前回出席、12月2日日曜日の公民館祭りに参加できる人。費用、無料。定員、10人。申し込み、9月11日火曜日から。定員に達し次第締め切ります。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口。持ち物、マイセンス2本、足袋または靴下、飲み物。人気実演家によるカジャデ風完全マスター講座全7回。内容、琉球舞踊カジャデ風を通して琉舞の文化と所作を学び、成果発表を行う。日程、10月23日、30日、11月6日、13日、20日、27日、前回火曜日、12月1日土曜日。時間、午後7時から午後9時。12月1日土曜日の時間については決まり次第お知らせします。場所、市立中央公民館。講師、大浜信明氏。琉球舞踊、玉城流、手田の会師範。対象、市内在住、在勤の人。前回出席。12月1日土曜日、公民館祭りに 参加できる人、費用無料、定員15人。申し込み、9月11日火曜日から、定員に達し次第締め切ります。申し込み方法、電話、ファックス、公民館窓口。持ち物、マイセンス1本。旅、または靴下、飲み物。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196、休館日、毎週月曜日、18日火曜日、敬老の日振り替え休み。いらなくなった浴衣、着物を使った楽々ズボン作り。日時、9月11日火曜日、正午から午後4時、参加費260円、持ち物、浴衣、裁縫セット、定員10人。柿渋染めでリメイクしよう。日時、9月22日土曜日、正午から午後4時、参加費2060円、持ち物、ペットボトル、手袋、染めるもの、古い浴衣など、定員10人。段ボールコンポストで生ごみ堆肥を作ろう。日時、9月27日木曜日、午前10時から正午、参加費100円、持ち物、筆記用具、定員10人。児童センターインフォメーション、開館日、月曜日から土曜日、開館時間、午前10時から午後6時、夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。子ども政策課わんぱく係、内線3646。ロード、輝く人たち、No.23。自分と向き合い、言葉を紡ぐ。プロフィール、大城翔太、38歳。糸満市出身で現在は浦添在住。座右の銘、一水試験。同じ水でも4通りの見方があることを示した言葉。自分の意見だけではなく、相手の意見も尊重するという自戒の言葉。将来の夢。FM 沖縄アナウンサーを定年まで勤め上げた後、小さな酒場を開く。人と人がつながり、明日への活力となる場を作りつつ、そこから生まれる人間の機微をエッセイにすること。おはようございます。時刻は7時30分になりました。丸月、丸日、ファイン。爽やかな音楽に合わせて、朝の通勤ラッシュ時に、FM ラジオから聞こえる心地よい声。FM 沖縄のアナウンサーで情報番組ファインの月曜日と火曜日のパーソナリティを務めるのは大城翔太さん38歳です。大城さんは2003年11月に FM 沖縄に入社し、その翌年4月から今日に至るまで約15年間朝の声として県民に必要な情報を発信し続けています。高校時代、放送部に在籍していた大城さん、数々のコンクールで賞を受賞するなど、その実績は輝かしく、当然ながらアナウンサー志望だったと思いきや、そうではありませんでした。実は私、もともとは教員志望でアナウンサーになりたいと思ったことはみじんもなかったんですと、別の夢があったことを明かします。高校卒業後、大学で、小中高の国語の教員免許を取得した大城さんは、大学卒業後、一度は私立高校の教員として勤めますが、諸事情により3ヶ月で退職します。今後のことを考える時間ができたとき、大城さんはふと、これまで就職活動をしたことがないということに気づきます。このままでは生徒に生きた進路指導ができない。次の教員採用試験まで時間があるから就職活動をしてみよう そう思ってエントリーしたのが FM 沖縄でした。もともとラジオが好きでしたし、高校時代は放送部にいたので、これも何かの縁だと思い受験したところ、ありがたいことに採用となりました。一定期間の区切りを決めて、夢へのステップアップとして勤めてみようと思っていた大城さんでしたが、この仕事が好きだったんでしょうね。入社後、不思議と教員になりたいという思いは薄れていったと振り返します。入社してからというもの、早く仕事を覚えるために与えられた仕事を必死にこなした大城さん。アナウンサーでありながら番組制作にも携わなければいけない現実や、自分が会社でどういうキャリアを築いていけばいいのかがわからなくなり壁にぶつかります。正直苦しかったですね。どういうふうに目標を立てていいかわかりませんでした。これまで先生になる以外考えたことがなく、自分と真剣に対話してこなかったツケが回ってきたんだと思います。そんな時、カウンセラーに話を聞いてもらう機会がありました。話しているうちに自分の考えが整理されて、良い喋り手であるには、まず一流の聞き手でなければならないんだということに気づかされます。自分の軸が定まり、番組制作に関わる上で感じていた壁がスーッと消えていきましたと、大城さんは表情を緩めます。そのことをきっかけにカウンセラーの資格を取得したという大城さんはこう言います。自分という存在と常に向き合った上で相手と接することが本当のコミュニケーションだと思います。人の思いや場の空気、社会の流れなどを感じ取る感性って大事だなと思います。ゲストから話したいことをちゃんと引き出してもらえたと言われたり、自分の番組で話したことが誰かの気づきや学びにつながっていると思うと嬉しくなるんですと笑みを浮かべます。軸足がしっかりとできた大城さんはぶれません。仕事をしていると思い通りにいかない時もありますが、待てば回路の日和あり、今自分にできるベストは何か、日々自問自答しながら仕事に向き合っていきたいです。そう話す大城さんは、マイクを前に、今日もまた自分と向き合い、ラジオの向こう側にいるリスナーに寄り添うように言葉を紡ぎ、優しい声で話します。以上、14ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
沖縄県知事選挙。投票日は9月30日日曜日です。投票時間、午前7時から午後8時まで。浦添市で投票できる人、平成30年6月12日までに転入届出をした人、現住者含む、で、引き続き3ヶ月以上住所を有し、平成12年10月1日までに生まれた満18歳以上の人です。平成30年6月13日以降に、県内の他市町村から浦添市へ転入届出をした人は、浦添市で投票できません。全住所の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、その市町村で投票できますので、その際は浦添市の居住証明書、住民票の写しなどが必要です。詳しくは、全住所の選挙管理委員会へお問い合わせください。期日前投票。投票日に仕事や投票区以外への買い物、レジャーで投票所に行けない人、負傷、出産、身体障害などで歩行困難な人は前もって期日前投票をすることができます。期間、9月14日金曜日から9月29日土曜日。告示の日翌日から投票日の前日まで。時間、午前8時30分から午後8時。期間内の土日祝日も期日前投票できます。場所、浦添市選挙管理委員会、市役所議会棟1階。不在者投票。仕事や旅行などで市外に滞在している人は、 滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。事前に手続きが必要ですので、事務局までご連絡ください。指定を受けた病院、施設などに入所中の人は、その病院等の管理者に申し出て、不在者投票することができます。詳しくは、浦添市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。郵便等投票。介護保険法上の要介護後、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人で、障害の程度が要件に当たる人は、自宅等で郵便による不在者投票ができます。障害の度合いによっては該当しない場合もありますので、詳しくは浦添市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。代理投票。字の読み書きができないため、投票用紙に候補者の氏名が書けない人は、投票所で係員が代筆します。投票の秘密は守られますので、安心して申し出てください。投票所入場券。投票当日、または期日前投票を行う際に持参してください。入場券がなくても、本人確認ができる身分証をご提示いただければ投票できます。問い合わせ、浦添市選挙管理委員会事務局、直通、電話 851-5058、代表、電話 876-1234、内線 7161-7164。お知らせ、募集、税金、保険、年金、第三者行為による怪我で、国保を使用するときは、届け出が必要です。国民健康保険課給付係、内線3726、交通事故など、第三者、他人から障害を受けた場合でも、国保で治療が受けられます。本来、第三者行為による医療費は、加害者の全額負担が原則です。国保が立て替え、後で国保が加害者に請求しますので、必ず国保に届け出をしてください。ただし、加害者との示談を済ませたとき、勤務中や通勤途中での事故、不法行為、飲酒運転や無免許による事故は、国保で治療を受けることはできません。暮らし、環境、福祉。平成30年10月1日から、有害危険ごみの回収が始まります。環境保全課、内線3212。ごみの分別が、これまでの4分別から、有害危険ごみを加えた5分別になります。ご協力よろしくお願いします。出し方、収集日は燃えないごみの日と同じです。種別ごとに45リットル以内の透明袋に入れて出してください。対象となるごみ、有害・危険ごみ、透明45リットル以内、燃えないごみと同じ日に回収、蛍光灯、乾電池、小型充電池を除く、水銀体温計、使い捨てライター、スプレー缶、燃料と中身は使い切って出してください。家庭ごみの正しい分け方、出し方はホームページに掲載していますのでご覧ください。台風時のごみ収集、環境保全課、内線3212。台風が近づき、荒れた天気になった時にごみを出すのは危険です。できる限り次回のごみ収集日に出すようご協力お願いします。なお、暴風雨時におけるゴミの収集業務は次の通りとなっています。ご留意ください。1、午前8時においてバスが運行停止している場合は、その日のゴミ収集は中止します。2、1の場合に、バスが午後3時までに運行開始した場合、運行開始した時刻からゴミの収集を開始します。3、ゴミ収集開始時刻以降にバスが運行を停止した場合は、運行を停止した時刻をもってゴミ収集を中止します。 ゴミ収集が中止となった場合は、次回の収集日にゴミを出してください。市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086、働きたいけど、どうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために、自分に合ったペースで、一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、9月25日火曜日、午後1時から午後5時。毎月第4火曜日、場所、市役所1階ロビー、ふるさとハローワーク向かい。対象、15歳から39歳。保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談も応じます。費用、無料。手だこ環境調査団募集。環境保全課。内線3221。専門スタッフのアドバイスのもと、参加者が浦添市カーミージー周辺の海岸調査を行います。参加希望の人は事前に申し込みをお願いします。日時、1、9月22日土曜日、午前10時から正午、生き物観察会。2、11月17日土曜日、午前10時から正午、漂着ごみ調査。費用、無料。障害保険込み。対象、市内在住、在学する小学3年生から6年生程度。保護者同伴希望。定員、15組。先着順。申し込み期限、9月14日金曜日。草木染め体験講座。養蚕絹織物施設サンシルク。電話 943-3469。 敬老の日にオリジナルの手染めストールをプレゼントしませんか？日時9月8日土曜日。1、午前の部。午前9時から正午。2、午後の部。午後1時から午後4時。場所、養蚕絹織物施設サンシルク2階。伊南世界館隣。費用3500円。定員午前午後各15人。申し込み方法、電話で事前予約が必要となります。受付時間午前9時から午後5時。月曜休み。全国一斉法務局休日相談所。那覇地方法務局総務課。電話854-7951。法務局職員、交渉人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が無料で相談を受けます。相談内容についての秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。不動産登記、相続、戸籍、区画、人権問題などが相談内容となっています。日時、10月7日日曜日、午後1時から午後4時30分まで。場所、那覇第一地方合同庁舎1階、共用大会議室。那覇市日川1丁目15番15号。面談での相談、事前予約制。高齢者のための在宅福祉サービスの紹介。生き生き高齢支援課、高齢福祉係。内線3567。在宅で生活している高齢者のために必要な支援を福祉サービスとして提供しています。配食サービス事業。内容、夕食のお弁当を高齢者の自宅へ配達することで安否確認、見守りを行います。対象者、65歳以上の単身高齢者のみの世帯で、高齢や疾病などの理由で食事の調理や手配が困難な人、かつ、安否確認を必要とする人。費用、一食300円から500円。課税状況、食事内容により金額が異なります。緊急通報システム事業。内容、急病や事故など緊急の際、 簡単な操作で外部に通報できる機器を設置し、日常生活の安全を確保します。対象者、65歳以上の単身、高齢者のみの世帯で疾病などがあり、日常生活に注意を要する人、高齢者外出支援サービス。内容、リフト付き車両で自宅から医療機関までの送迎を行います。対象者、60歳以上の在宅の人で車椅子やストレッチャーを必要とし、一般の交通機関を利用することが困難な人。在宅介護手当支給事業。内容、寝たきりや認知症の高齢者を在宅で介護している介護者に対し、月額5000円の介護手当を支給します。対象者、在宅で生活する65歳以上の要介護高齢者、要介護3から5を介護する人で、世帯における前年の最多所得が1000万円未満の人、本人及び介護者、その他詳しくは市ホームページをご覧ください。介護予防教室参加者募集。生き生き高齢支援課、内線3531から3534。10月からの2ヶ月間、週2回介護予防教室を開催します。開催日時などは開催場所によって異なります。詳しくはお問い合わせください。対象、市内在住の65歳以上の人、介護認定を受けていない人優先。費用、1回あたり100円。定員、各事業所3人から5人。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ電話で仮予約の上、窓口で申し込み書を記入。教室参加前に9月21日金曜日午後2時からのオリエンテーションに参加してください。開催場所、生き生き貯金クラブ、筋トレ教室、女性専用、カーブス浦添宮城、カーブス浦添バークレー、カーブスマックスバリュー磯。男性優先、メディカルジムビビット、ワールドウィング沖縄。ワールドウィング沖縄は11月から2ヶ月間です。今井ゆクラブ、水中運動教室、 JSS 浦添スイミングスクール、ガルフウェーブゾーン前田、マジュンランド。飲酒に絡む山内運動、浦添警察署生活安全課、電話 875-0110、 内線260。本署と浦添市を含む関係機関では、飲酒絡みの事件事故を防止することを目的として、山内運動を推進しています。1、深酒をしない。2、路上寝をしない。3、未成年者に飲酒をさせない。節度ある飲酒とルールを守り、安心安全な街づくりに取り組みましょう。架空請求詐欺に注意。浦添警察署生活安全課、電話 875-0110、 内線260。未納料金をギフトカードで支払えは詐欺。今年6月に浦添市内において2件の架空請求詐欺事件が発生しています。携帯電話に未納料金がある旨のメールがあり、連絡するとコンビニなどに誘導された後、ギフトカードを購入し、利面の番号を教えるように言われます。対策、身に覚えのない請求のメール先には連絡しないでください。18から20ページの音訳は、葉月の会金城陽子でした。
子育て、教育。平成31年度、新1年生、就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、電話内線6511。平成31年4月に 新小学1年生になる児童の心身の状況を把握して、小学校入学を円滑に行うことを目的として、公立幼稚園以外の幼児を対象に、次の日程で健康診断を開催します。浦添市立幼稚園に通園している園児は、各幼稚園での実施となりますので、日程は後日各園から案内があります。日時、10月18日木曜日午後1時30分から午後4時まで、場所浦添市民体育館、整理券配布午後0時30分から午後3時まで、配布場所浦添市民体育館1階玄関入り口、対象平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれの子のうち、次の1から4のいずれかに該当する子。1、公立・私立の保育園に通園している子。2、私立幼稚園に通園している子。3、認定こども園に通園している子。4、家庭保育の子。詳しい案内は9月中旬ごろに通知書、就学時健康診断表をご自宅に送付します。浦添市学校給食費補助金交付事業、問い合わせ遠山共同調理場、電話 877-1217。 市内在住の私立小中学校に在籍する児童生徒の保護者を対象に、平成30年度平成29年度分の合計所得金額が180万円以下の場合において、保護者からの申請に基づき諸条件を満たせば学校給食費を全額補助します。受付期間12月28日金曜日まで。子どもの医療費の助成制度が窓口無料化現物給付に変わります。現物給付とは、現金の給付ではなく直接サービスや物を提供することです。市町村から医療機関へ、現物給付受給者へ。平成30年10月から小学校入学前までの子どもの医療費、保険診療に限るの無料化を図ります。医療機関窓口で現物給付の受給者証を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができるようになります。現物給付に対応していない医療機関がある場合は、これまで通りの方法により助成を受けることになります。現行通院の場合、対象児童小学校入学前まで、給付方法、児童償還、窓口支払い後、後日振込、一部自己負担金、3歳以上1医療機関につき、月額1000円。入院の場合、対象児童、中学卒業まで、給付方法、児童償還、窓口支払い後、後日振込、一部自己負担金、なし。見直し後、通院の場合、対象児童小学校入学前まで、給付方法現物給付、一部自己負担金なし。入院の場合、対象児童中学校卒業まで、給付方法小学校入学前までの現物給付、以降中学卒業までは児童償還、一部自己負担金なし。問い合わせ、子ども家庭課子ども医療費担当、内線3611と3614。自立支援教育訓練給付金事業、問い合わせ子ども家庭課、電話内線3612。一人親家庭のお母さんお父さんの就職やキャリアアップのための支援を行っています。指定された教育訓練講座を受講し終了した場合、受講料の一部を支給します。対象者、
1. 市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父。2. 児童扶養手当を受給しているか同様の所得水準にある人。対象口座、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練口座など。例、介護福祉士実務者研修。支給額、対象口座の受講料の 60% に相当する金額。上限20万円、下限1万2000円、または雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額との差額。受講開始前に口座指定などの手続きが必要です。子ども家庭課で事前相談を受けてください。あなたに伝えたい市民口座、全5回。問い合わせ、教育総務課。電話、内線6062。第3回、思春期に伝えたい心と体の健康の話、思春期の性について。思春期の子どもの心と体を守るには、自分も相手も大切にする恋愛マナーを知っていることが重要です。大人から学んでみませんか。講師、笹良秀美氏。助産師、思春期保健相談師。日時、9月14日金曜日午後7時から午後9時まで。場所、浦添市中央公民館3階ホール。対象、浦添市在住在勤の成人。申し込み方法、電話または教育総務課で申し込み。先着100人。参加費無料。放課後子ども総合プラン第2回指導者等研修会。問い合わせ、教育総務課。電話、内線6063。発達の気になる子への理解と支援。講師、久外明子氏。発達障害者支援センター、ガジュマール。日時、9月19日水曜日、午前10時から正午まで。場所、市役所9階講堂。対象、放課後子ども教室関係者、学童クラブ関係者、子どもに関わる活動をしている人。費用無料。定員100人。申し込み方法、電話。申し込み締め切り9月12日水曜日。文化スポーツ、反田恭平ピアノリサイタル。問い合わせ、浦添市寺子ホール。電話、942-4360。クラシック界に突如現れた驚異の大型新人。日々進化し続ける情熱的な演奏が話題沸騰。デビューから2年。題名のない音楽界や情熱大陸で取り上げられるなど、今最も勢いのあるピアニスト。ベートーベンの三大ソナタ、悲愴、月光、熱情を引き下げて沖縄初公演です。日時、9月15日土曜日午後6時会場、午後6時30分開演。場所、浦添市寺子ホール大ホール。入場料、前売り券 S 席3500円、A 席2500円。寺子演劇祭2018。問い合わせ、浦添市寺子ホール。電話、942-4360。昨年大好評を得た寺子演劇祭。今年もやります。泣かせます。笑わせます。ステージ1、9月22日土曜日午後5時会場、午後6時開演。チームスポットジャンブル。蓬莱丸。入場料、前売り券高校生から一般3000円、中学生以下2000円。ステージ2、9月23日日曜日午後5時会場、午後6時開演。劇団オゼ730。入場料、前売り券高校生から一般2500円、中学生以下1500円。ステージ3、 9月24日月曜日祝日、午後4時開場、午後5時開演。演劇集団 FEC お笑い米軍基地特別編。入場料前売り券、高校生から一般2500円、中学生以下1500円。場所浦添市寺子ホール大ホール。その他、臨時職員募集、問い合わせ職員課人事係、電話内線2061。募集職種、資格を要しないもの、一般事務、建築職、土木職。資格を要するもの、保育士、保健師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員、臨床心理士ほか。賃金、一般事務、日額6456円。建築職及び土木職、資格などに応じて決定します。保育士、日額10000円。短時間勤務は時給1077円。保健師、日額10000円。看護師、日額9029円。社会福祉士、日額9351円。介護支援専門員、日額9351円。臨床心理士、日額10000円など。通勤手当、日額100円。通勤距離が2キロ以上のもの。任用期間6ヶ月以内、更新ありの場合は更新前も含めて最長1年。受付期間、年間を通して随時受付。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員人事係、市役所8階へ提出または郵送。申し込み書は職員課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。応募されても欠員の状況により採用されない場合もあります。民泊相談窓口の設置、問い合わせ観光振興課、電話内線3169。民泊に興味のある人や浦添市で民泊営業を検討している人向けに民泊相談窓口を開設しています。日時11月6日火曜日までの毎週火曜日、相談時間は観光振興課までお問い合わせください。場所市役所1階市民ホール。料金無料。住宅土地統計調査へご協力のお願い。問い合わせ企画課統計係、電話内線2515と2516。総務省統計局では10月1日月曜現在で住宅土地統計調査を実施します。この調査は住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約370万世帯を対象とした大規模な調査です。調査の結果は国や地方公共団体における住生活基本計画の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。調査期間中、統計調査員が調査書類を配布します。調査への回答はインターネットまたは紙の調査票での回答をお願いします。母子保健推進員募集。問い合わせ保健相談センター、電話 875-2100。 地域の子育て応援団である母子保健推進員を募集しています。活動内容、乳幼児健診など母子保健事業への協力、乳児家庭全戸訪問や乳幼児健康未受診の家庭への訪問、その他ボランティア活動など。興味のある人は保健相談センターまでお問い合わせください。 知っていますか？検体共制度。問い合わせ、検体共沖縄県支部。電話 876-5214。検体共制度。建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。国の制度なので、安全確実。退職金は企業間を通算して計算。国が掛け金の一部を補助。経営事項審査で加点。掛け金は損金扱い。などの特徴があります。詳しくはお問い合わせください。自衛官等募集。問い合わせ、自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所。電話 863-5280。 昼間。自衛官等を募集します。種目、防衛医科大学校医学科学生、受験資格、高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から28日まで、試験日1時、10月27日と28日、防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、受験資格、高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から28日まで、試験日1時、10月20日。防衛大学校学生一般、受験資格、高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から28日まで、試験日1時、11月10日と11日。防衛大学校学生推薦、受験資格、高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から7日まで、試験日1時、9月22日と23日。防衛大学校学生総合選抜、受験資格、高卒見込みを含む21歳未満、受付期間9月5日から7日まで、試験日1時、9月22日。賃貸住宅の住環境向上セミナー2018。問い合わせ、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会沖縄県支部。電話 963-9099。6月15日金曜日に施行された民法改正による敷金現状回復の明文化。保証人に対する情報提供義務。一部滅失による賃料の当然減額。など、賃貸オーナーが知っておくべきポイントを講演します。開催日9月15日土曜日。時間午後0時30分受付、午後1時開始。講師、塚本智康氏、寿法律事務所弁護士。会場、国立劇場沖縄小劇場。料金無料。どなたでも参加できます。第2回浦添市防火管理講習。問い合わせ、消防本部予防課。電話、878-3982。 公衆防火管理新規講習を浦添市消防本部で実施します。専任義務のある事務所、建物の所有者、関係者の皆さん、防火管理講習を受講しましょう。また人事異動や退職などで事業所の都合により防火管理者が不在にならないよう防火管理体制を整えてください。種別、公衆防火管理新規講習。日時、10月13日土曜日から14日日曜日まで。 場所浦添市消防本部、手数料市内在住者1500円、市外在住2000円、当日別途テキスト代が必要になります。申し込み期間9月25日火曜日から10月5日金曜日まで、土日祝日は除く。定員に達し次第申し込みを終了します。浦添市ハローワーク那覇主催ジョブフェスタ9月15日土曜日、参加無料。映画ケア人が無料で視聴できる。仕事とこれからの自分探し、映画ケア人の視聴を通して考えよう。働くって何だろう、仕事のやりがいって何だろう、そんな疑問を抱えているあなたにおすすめのイベントです。当日プログラム、13時30分から13時35分挨拶、13時35分から14時トークセッション、14時から14時10分仕事とはプレゼン、14時10分から16時ケア人視聴、16時から16時10分アンケート記入回収、16時10分閉会。日程平成30年9月15日土曜日、会場午後0時30分、開演午後1時30分、場所浦添市寺子ホール小ホール、対象者おおむね40歳未満の求職者。ハローワークで求職登録を行う必要があります。詳しくはハローワークまで問い合わせください。問い合わせ先、ハローワーク那覇職業相談部門、電話 866-8609 41シャープ。編集後期、今月のロードを担当しました。大学卒業後社会に出てからずっと聞いていた FM 沖縄のアナウンサー大城翔太さんの声、大城さんの声を聞かないと一日が始まらない感じさえする。声も素敵ですが、そのお人柄も温かく、ますます魅了されました。私も大城さんのように人に寄り添い、一人でも多くの皆さんの気づきになるような伝えるを実践したいと思います。余談ですが、意外に私もいい声していると言われたりします。ウエズ。最近取材や市内のイベントに行くと、広報浦添担当の人ですよねと声をかけられることが増えました。また市長に言っといてよとか、今度は〇〇を取り上げてほしいさと直に声が聞けると嬉しいものです。広報の腕章をしている人を見かけたら気軽に声かけてください。内間。暑い夏、エイサーの季節、その時に必ずと言っていいほど指笛が鳴り響きますよね。実は私、沖縄の人間なのに指笛が吹けません。今までは指をくわえてでもならない、見ているだけでしたが、この夏指笛おじさんに教えてもらい、少しずつですが吹けるようになってきました。寺子祭りまでには上手くなって会場中に鳴り響かせようと思います。上原。認知症カフェに初めて行ってきました。笑いヨガをしたり、アロマオイルでのハンドマッサージをしたりと楽しみながら、認知症の方への接し方を知ることができました。アロママッサージは良い香りと程よい手の温かさでうとうとしている方もいました。認知症カフェではいろいろな企画をしているので、皆さんもぜひ行ってみてください。棚原。今月はさまざまな夏休みイベントへ取材に行かせてもらい、生まれも育ちも浦添市の私ですが、知らないことや場所が多くあることに気づかされました。また元気いっぱい楽しそうにイベントへ参加する子どもたちからパワーチャージもできました。ありがとうございます。 まだまだ暑い日が続きますが、平成最後の夏を笑顔で満喫したいですね。前中里。裏表紙です。第11回テラコキッズファースト、ファイヤーフェスタ。消防士と一緒に放水体験やはしご車、ミニ消防車の乗車体験をしてみよう。日時9月9日日曜日午前10時から午後1時まで。場所バークレーズコート駐車場、浦添市遠山2丁目 2-2-4。 対象者小学生以下の子どもとその保護者。注意事項、事前の受付はありません。子どものみの参加はできません。必ず保護者同伴でご参加ください。幼稚園以下の子どもは安全面を考慮し、はしご車には乗車できません。参加費無料。スタンプラリー実施。スタンプ3つを集めると浦西流坊の割引券と景品の特典あり。景品は数に限りがあります。問い合わせ消防本部消防総務課、電話 875-0105。 キラキラ光る展、世界の輝く宝物。琉球や日本、さまざまな国や地域のきらめく宝物を紹介します。2018年9月14日金曜日から10月28日日曜日まで、午前9時30分から午後5時まで。最終入場は閉館30分前まで。金曜日は午後7時まで開館。毎週月曜日休館。9月17日と24日は開館。記念講演会。両講演会ともに企画展観覧券が必要です。きらびやかな漆。人間国宝の室瀬和美氏が日本の美、蒔絵の魅力についてお話しします。日時9月16日日曜日午後2時から午後1時30分受付。場所講堂。講師室瀬和美氏、重要無形文化財蒔絵保持者、人間国宝。スエファウタキの金の勾玉。世界文化遺産スエファウタキから出土した金の勾玉。発掘担当者が調査当時の様子や聞こえ大君の就任儀礼、おわら織についてお話しします。日時9月23日日曜日午後2時から午後1時30分受付。場所講堂。講師大城秀子氏、沖縄国際大学南東文化研究所特別研究員。観覧料当日券のみ、高校生以下無料。一般800円、団体600円、大学生600円、団体400円。65歳以上とモノレール1日乗車券使用者は団体料金。企画展覧料で常設展も見学 OK。 問い合わせ浦添市美術館、電話 879-3219、 ファックス 878-1221。 以上、20ページの子育て教育から23ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD 返却についてのお願いです。この CD は再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。 郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD を繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD と一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報9月号を終わります。